平どん平のドンマイライフ。この番組はユニティコーポレーションの協力でお送りします。はい、皆さんこんばんは。3月22日、土浦どん平のドンマイライフでございます。私土浦どん平と今回もクラピ、は
い、クラピです。よろしくお願いします。おかえりなさいどんちゃん。
はい、はい。いやいや、もう何この三寒四温っていうんですか、
はい、
もう温度がね皆さん、うん、こう暖かかったり寒かったり、
はい、
何この行ったり来たりは、
ね、
もう何着てやわからへんもう中裸や上もコートやドヤーって
うわ
ーそら捕まるやいやでもほんまに困りますわ。はい、昨日また京都はすごい 寒かったということで、
はい、
今日はちょっとまたね気温増しでございます。それと、僕はちょうどねブログにも書きましたけれども、
はい、
先週の週末上野公園にね、まあ、ちょっと仕事の関係で行ったんですけど、はい、そしたらまあ上野の駅前にね2本だけまず桜の木があるんですよ。
2本、
はいはい、そこはね満開。
わ、早いですね。
だからこれ増加ちゃうのと思ったんですよなんか撮影でようね桜のシーズンじゃないのに1個だけ桜満開咲かす手法とかあったりするんですよ。なるほど、
はい、
だからこれそうちゃうかな思ってたんやけど、
はい、
でもどうもそれはね本物でしたね。
あ、本物でした。
はい、写真でねブログに、はい、自分のブログにアップしたりもしましたけど、
はい、
いやまあその後ちょうどその上野の、池があるんですけど、
うん、
その辺の周りをずっと歩いたんですけどね、はい、もうさすがにやっぱりバーッともう開きかけのつぼみがいっぱいありましたから。
なるほど、
はい、多分その駅前の日本は、はい、もうあれなんでしょうね、宣伝用
宣伝用
宣伝用に
フライングゲート
これなんだ夜のうちにこうドライヤーとか当てたんじゃないですかここだけとりあえずパンダでヨウさん来はるからって
あるか
パンダの交尾にみんな来はるから明日も休みやから子供たちがパンダの交尾見に来はるもうええかあのパンダの交尾どう思いますいやまあパンダはねしっかりとこう、はい、受精していただいてね、
はいはい、
ちゃんと子供を産んでほしいなと思いますし、
はい、話飛びすぎ
た飛びすぎいやいや全然飛ぶね、はい、上野のもう上野界隈の話です
よ、はいは
い、
上野界隈のね
そうそうそうそう君えらい汗かいてるな、はい、いやいやほんまにね、はい、まあそういう感じで、まあ、東から西に戻ってきましたけど、
はい、
まだ京都はあれですね、桜はまだ咲いてません。
まだですね。
いつもそんな感じだったかな。東が早かったかな、確かそうなんだよな。
そうですよね、
うん、僕がこっち戻ってくる日の朝のニュースでもやっぱ上野公園はもう満開ですとかって言ってたから、はい、多分こっちはいつぐらい末ぐらい
こっちは
末っていうと、まあもう22日ですから
末前ですよね。
末前や ね
、
うんうん、でもこの前のその嵐みたいな日があって
ありましたね。
あれでねちょうど僕が上野で見て、
はい、
帰った夜からがすごかったんですよ、
はい、
うわこれで散るでと思ってたんですけど、
はい、
まあ、ちょうどまだ開きかけのやつがいっぱいあったんで、
はい、
それがその次の日また昼間あったかくなって、
はい、
パーッと開いた
って、ね、あ、なるほどね、
うんうんうん、まあできるだけね長持ちしていただいて、
はい、どっちの方があったかいですか、はい、
あったかいのは、関西の方があったかいです、ね、
関西の方があったかいですか、
はい、
でも桜は関東の方が早かったですね。
早いですね。
うん、なるほど、うん、
ニューステーションでもいつもね 桜、
はい、
桜の前からあの女の人がね、
はい、
やってるやんか、
はい、
うん、
やってますね。
そうそうそうそう、うん、まあもう時期ですね関西もね。
ですよね、
楽しみですね、
うん、春になったらなんか大文字の山登る言ってたのはどうなってますかね。
登るよ
登るんですか、
うん、君もね
なんで下から撮影しときます。
何を何の撮影何の撮影やね
いやなんかこう記念撮影
いやいや記念撮影ね望遠レンズで台のちょんと上に行ってね、
はい、
俺犬っていう
犬って
まあいつかも登りましょう、
はい、
ね、まもなく京都もね桜満開となるでしょう、
はい
はい、まあ、楽しみにしておきましょう、
はい、
もうね時間もねこれどんどん過ぎるからもう今日はね何をやりたいかと言いますとですね、はい、秋から去年の9月からやってきた、
うん、
どんちゃんニューヨークへ行く はい、ね、よく今までブログでもいっぱい書いてましたけど、はい、京都市内の410円で入れるお風呂屋さんに、はい、入浴しに行くという、
行きましたね、
ニューヨークへ行くっていうね、バンザーイの世界ですけど、はい、そのコーナーがですね、なんと積み上げてきたやつが今日最終回でございます、
はい、
まあ、今日はね総集編ということで、今日はどこにも伺ってはいませんが、
はい、
今まで月2回ずつね、だから、全部で何件になるのかな、10件ぐらい、
そうですね、
ね、10件かな、はい、ちょうど、
はい、
10件を訪ねたわけでございます。これまたいろんな色やらね、ついたお風呂屋さんに行ったわけでございますが、はい、まあ、その中でですね、今日は総集編ということで、まあ、僕のベストオブ
ベストオブ
銭湯、
銭湯
ね、クラウピーのベストオブ銭湯、
はい、
選びたいなと思って
ますね。あ、いいですね。
いやー、まあでもね、こうやってざっとね資料作っていただいたんですけれども、
はい
はい、まず第1回目はね、京都タワーの、京都タワーにあるお風呂屋さんに行ってたんですよね、は
い、そうですね、スタートしましたね、
はい、そっからスタート、やっぱりまあ京都の銭湯といえばここかというとこからスタートしたんですけど、
はいはい、
まあお風呂自体はね、そんな、なんかこう変わり種のお風呂がなく、
はい、
普通のお風呂でまあ京都タワーやら、はい、大文字やらの絵が描いてあったというね、
はい
はい、別にいいんです、この皆さん言うときます、このコーナーはね決してお風呂屋さんに協力してもらってませんから、はい、はい、何もここのお風呂褒めまくらなあかんとかそんなんないんです、はい、
個人の感想
ちゃんと僕らお金を出していってこれラジオでやってるんですとも一言も言わずに、はい、今まで10件行ってきたんでね、はい、なので僕らの感想でいいと思うんです、
はい
毒舌でもありません、
う
ん、
はい
、ねはい、なので京都タワーはね普通のフランスから始まりましてですね、
ね、
はい、
はい、
錦湯、
はい、
ちょうど京都の錦市場がね、有名な錦市場っていうのがあるんですけど、それからすぐちょっと外れたところにあって、
はい、
まあここで一番僕思い出はね、はい、もうションベン小僧みたいなね、ションベン小僧みたいなやつがおったんですよ、ションベン小僧かなと思ってな、というのはね、この、はい、なんかなんていうの、あれ大蛇を抱えた男みたいな感じで、
はい、
ね、浴槽のところに立っててい
ましたね。
ほんでそっからお湯がブワー出とるんですわこれはすごいぞと思って、
はい、
もう思わず俺カメラ持ってきて写メ撮ってしまったもんね、お風呂
中
で、
ね、あれ一物や思って始めました
ね、一物や思ってたんですよ実はこいつ大蛇を買っとるわこいつと思ってたんですけど、
はい、
横から見たらなんとそれが鯉だったんですよ ね鯉に乗った少年やったんですわ、うん、鯉に乗った少年で鯉がバカーンと口開いてそこからお湯がボーッ出てるという、まあ、言ってみたらマーライオン、
マーライオン
あんまりええ例やないかもわからない、あんな感じでうわーあーとこうね、
うん、
は吹き出してるというね、
いましたね、
はい、僕の友達の、家の人がねここのお風呂屋さん行くんですって。
あ、そうなんですか、うん、
僕のブログを見てそれを、はい、で連絡くれたんやけど、
はい、
でもこの、大蛇に乗ったこの恋に乗った少年は知らんかった言うとるんです
、ほんまですか、
あそこにあって知らんってどういうことやって、
一番目につきますよね、
一番目につくとも、うなあれ気づかへんかったこう嘘ちゃう言ってるいやまあまあまあそういうね、はい、錦湯はもうそれが一番思い出がある、
思い出深いですね。
あ、それともう一個、はい、あんまりにもお湯が熱かったからジャーッとこうお水を出してたクラーピーが出しとったんですわ、
はい、
ジャーッと出してったらもう番台からおっさん降りてきて、
はい、
無言でお水ギュッとひねられて冷めるって言って帰ってきた
すいませんでした。でも暑かったですよね
確かにね、
ね、
確かに暑かった、確かに暑かった、はい、ただ、まあ、うん、言われそうやなとなんとなく気配はしてたんですよね、やっぱり言われとったりさ、
はいはい、
まあ、それが思い出深いねその後、京都で一番小さい銭湯やっていう、ね、はい、売り文句でいた孫橋湯、
あ、懐かしい、
これは京都三条大橋からもう歩いてすぐのところでしたけどね、はい、なんとなくこう香港の街並みにあるようなこの電気のこの、うん、なんていうのが
あるありましたね、
なんか
ネ
オン管みたいな ねそれに「言う」って書いて一文字だけ「言う」って言うと他何にもないのにそれだけ電管で「言う」って書いてよね、はい、分かりやすかったほんで入ってみたらね、はい、僕はねでもね結構好き、
あ、よかったですよね。
孫バシユ、
孫バシユさんね、
うん、あのこじんまりになってて、うん、なのに浴槽が3つぐらいあったし、
はい、
ほんで怖いねチャレンジャーが入るサウナ、
サウナ
入る口はこんなんクラブ入れへんかったもう入る口こんなんなんとかこんなんで、ほんでちょっとでも背中がついたらもうガードがないから熱って感じでな、
ね、あれ奥に入った人出よう思ったら全員出なあかん、
全員出なあかんすいませんちょっともうダメですって倒れるんで出てください言って、ね、出なあかん
ねえ、
ね、いやここ結構僕好き、
はい、
うん、
はい、
で、あと山城温泉、
はい、
山城温泉っていうのはあの縦に長い作りの
そうですね、
ここやね、
はい、
うん、
露天風呂もあって、
露天風呂があってサウナは割と広めでっていう、
ね、そうですね、
はい
はい、
まあまあオーソドックスな、
うんうん、
ちょっと広めのお風呂屋さんっていう感じでしたけどね、
はい、でもなんか京都はうなぎの寝所とか言いますから、
うん、
そういう風に考えるとなんか縦長やったんで京都らしいって言えばらしいんですかね。
そんなとこで取ってつける必要もないと思ったんだけどね、うん、あ、ここサクッと流そうと思ったのに、ね、うなぎの寝床やったらうなぎの寝所言うよって
寝床ですか、
ほんまにほんまに、
はい、
はい、うなぎといえば浜、いやもうええかそれは
、
ほんで誠の湯、
はい、
これは有名な島原、
はい、
島原の乱があった、ね、あの町並みの、あの街並みまだ残ってたもんね、
残ってましたね、なんか思い出深い場所があったんです
ね。僕あれ思い出深くて、わちがいや糸里っていうねドラマに出たことがあって、
はい、
糸里役はあの上戸彩ちゃんやったんやけど、
はい、
それに僕はずっと一緒にいるあの男子でずっとやってたんですけど、
はい、
そのわちがいやさんから本当にねその撮影の時に東京の TBS にね、
はい、
教えを小森に上戸彩ちゃんとかにいろんなこう、
うん、
所作事とか教えるために、うん、わちがいやさんから来てはったんですよ、おばあさんが。
ああなるほど、
昔、はい、だから芸者さんやね、
はい
はい、すごい名の通った方だったんですけど、はい、そのわちがい屋さんがまだあったもんね、
ありましたね、
はあはい、だから訪ねたいなと思ったんやけどね、多分もう忘れてるやろな、は
い、石畳でも石畳で綺麗な
綺麗だった、ね、だから、ね、あれも斜面いっぱい通ってブログにも載せましたよ、
はい、
うん、あの島原の街並みはすごい素敵でしたね、
はい、
あの都会の中にねまだあんなところがあるんやからね、
そうですね、
うん、だから、うん、あの島原の乱そして新選組で、
はい、
まあ、ゆかりのね地位でございました、
はい、
にある誠の湯、うん、ここはすごいあの料理旅館やね、
そうですね、
うん、宿になってるところにお風呂も入れるよという、はい、一般のお風呂やお風呂のお客さんだけも OK ですっていうね、
はい、
ところでした、はい、これはなんか富士山の
岩石でした
っけ、岩石の、
ね、
お風呂ね浸かるところがあって、はい、浴槽があって、はいはい、なんかここもゆっくりできたね、
そうですね、
うん、なんか3階4階がお風呂で天然温泉で、
はい、
サウナもあってっていう感じでね、はいはい、ここも良かったと思います。そしてそして、五香湯、
五香湯さん
ね、これ2階建てで京都唯一の広さ、
はい、
2階建て広かったな、
もうなんか京都で一番広いなんか銭湯って、うん、
ね
ほ
んで浸かるところもたくさんありましたよね、
ありましたね、
なんか
ありましたね、
なんか入ったらシュワシュワシュワとカルピスソーダの湯かっていうようなところも
ありました、ありました、
あったでしょ、
はい、
ね、
はい、どっちゃんあの割と薬草のお風呂気に入ってはりまし
たね、もう薬草の湯が気に入ってしまってもうこそあの薬草をいっぱい入れてる袋を出ちゃうよ、はい、キューッとキュー
ッと絞り出して、
うん、もう多分俺この辺薬草だらけになったよ、エキス薬草エキス、ね、その後、はい、カルピスソーダ入ってほななんか知らんけど、昔流行ったグレープカルピスソーダみたいなのこの辺どんなんよ分からんで、いやそこは薬草がねちょっとね、はい、あのワイン色やったんでね、
はい、
ちょっと足して
カルピス、はい、
バンザ
ーバンザ
ー、ここの湯も素敵でございました、
はい、
あと天照の湯ね、
あ天照の湯ね、
これはあの京都で初めて410円で入るのに、はい、天然温泉かけ流しですよ皆さん、
うん、
これ分かる、あの天然温泉いうのは分かるんです、
はい、
あの沸いて出たやつを、まあ、お湯を沸かしたりね、
はい、
ちょっとお水を足したりとかいろいろそういうのは天然温泉の場所は よくあるんですけど、
はい、
かけ流しというのはね、もう出てきたやつそのままもう流すという、
ね、うん、
食べたやつ出すみたいなちょっと違うい
や色的には似てるかも、
なんか似てるやろなんか似てるからそう思ってんけどな、
はい、
この410円で天然温泉かけ流しに入れるという、
は
い、
うん、
なんと幸せな京都市民
ね
え、ね、
色が良かったですね、
色良かった、色はね、うん、わあ素敵なね、色と香り
香りと。
まず香りから言っていいですか。
はい。
泥泥の香り。
素敵言うてましたよ今。
言ったっけ。言ったっけ。あの香り泥でね、はい、色はね粘土。
粘土。
粘土のお風呂に皆さん入れます？はい、平気で。
ちょっと待ってください。それいわゆる泥水みたいな。
それ言うてへん。俺はそれは言うてへん。それはさすがにそれは俺は よう言わんかったけど。そんな泥水やってなあ、よう言うわこの人。いくら自分のお金払って言ってるよ。ここの言う泥水ですよ。いやいやいや奥さんって
ね、1000メートルからね。
そうそう、1000メートルから湧いて出たっていうね。
はい。
まあでも実際ああいう色やら香りっていうのはもうあの天然って感じしましたよね、はい、
しましたね、
うんうん、あれなんか湧いて出てきたのになんか、はい、あの何あのなんか手加えてあの色や香りやったら怒るわ、みんな行かへんわ。
あ、確かにね。
思う、思う
やろ。はい、
湧いて出てきてこれやから許すっていうね、
はい、あの匂い後口消しようと思っても難しいですね。
あれはもう無理。あれは ねあの匂いはねもうこう、うん、なんかね、はあ、泥。昔そうそう、昔あの雨上がり、あの僕らの頃ってまだアスファルトの道ばっかりでもなくて、はいはい、土の道があってようそこにこう 水たまりができてて、ね、はい、そこでようこうお団子作ったりとかした後にあのなんかドロドロなってんのに、わあ汚いなって、で匂いで言うた。これ多分皆さんよう分かる、
はい、分かりますけどね。
だからみんなこんなんやったやん、団子ここ並べてたやん、こうやって。そんな後にこう匂いだ、匂い。この匂いがここの温泉の匂いでした。
うん、
うん、もうあんまり褒めんでええか。、はい、褒めてへんか。
まあそのくらいでいいんじゃないですか。
まあこれぐらいにしといたろ。
はい、
ね、はい、そして次はね、桜湯。
はい、
まあここはね、すごかった。天然温泉はもうええね、はい、大正デモクラシー。
ね、
大正時代からあるね、大正8年、はい、創業は、90年だったかな、95年かどっちかでしたけど、はいはい、まあすごいとこね。ほで、お風呂の使ってる浴槽の真ん中だから、ちょうど、男子女子のこの壁になってるところの部分が、
はい、
水槽になってて、
はい、
ね、で鯉なのかな何なのかなって泳いでるのはって思ったらね、こんな金魚でした。
こんな金魚ね、
こんな金魚3匹か4匹、
はい、ラジオで聞いてる人はちょっとわからないんで具体的に、
ラジオで聞いてくださってる方にわかりやすい表示、こんな金魚でした。
だそうです、こんな、はい、こんな金魚ですね、
はいはいはい、ね、クラブが必死になってこの金魚の穴からもう、うわ女いうかもわかりません言うてね、はい、アホみたいなこと言ってたけどね。
うん、いやでも金魚なんか増えたり減ったりしてたんで、
それは向こう行ったり来たりするから
ね、はい、よくよく見たらね穴がつながってたっていう、
まあ、確かにね、
はい、
でも思ったよ僕、クラウビーがそんな一生懸命やってる後ろで、
はい、
こいつアホやな、こんなんどうせ向こう入ってる人らもあの桑原和夫さんみたいな人ばっかりやろみたいな。桑原和夫さんみたいに前結んでる人ちゃうのって、洗濯物に干してるような人ちゃうのっていう、ラジオで聞いてる方もね、分からないかな、はい、あの吉本新喜劇で桑原和夫さんがね、あのオーバーハンちゃうねん、ほんまおっさんやけどいうような時に、タランとね胸出さはんねんか、前結ばはん
ね
んか、
やってますね、
やってるやん、
はい、
多分ああいう人らばっかりやろうなと思ったのに、クラブは必死になってんぞ、そうい う、
いやいや、ね、
変態やな。はい、はい、ここもねすっごい、歴史を感じました。あのね、面白かったもん、はい、サウナの中に流れてる BGM 歴史ものすごい感じるのに、サウナの中の BGM はものすごい、これあの何、今風の、
今風でしたね。
曲が流れてて、俺もうちょっと戸惑ったもん
ね、
うん、あれでも女子の方でもあれが流れてたら桑原和夫さんびっくりするで、
びっくりしますね、
うん、それこそもうこう持ってこんねん。もう振り回しやもん。
もういいか、
はい、はい。それが今のが桜湯でした。あと衣笠湯行きましたね、
はい、行きましたね。
ここの売りは冷凍サウナ、これね東京で僕言うてん、
はい、
いろんな人に、はい、こんなとこあんねんでって、
はい、
冷凍サウナいうのがあって、こうこうでこうでって、みんなそれ体に絶対悪いって。って言われました。
なるほど、
はい、 だから結局冷凍サウナ入って、はい、出たところにヒノキ風呂があるんですよ、
はい、
それにすぐ入るという、
はい、
っていうことは普通サウナにみんな入って出たところの水風呂にダバッと入る、
はい、
逆のパターン、逆の発想やん、考えたら。
なるほどね。
だからええと思ってんねやろうけど、
はいはい、
みんな聞いたら体にそれ絶対悪い。
だってつらら下がってましたもん。
つらら下がってたもんな、
ね、
ほんまに1回目の時もうあれ俺多分2分も持てへんかったもう風が冷たすぎてねえ
ねえフォー言ってました、
うん、もうフォー言って今はなきゃあの RG
ね
え HG 今はなきちゃえ出てあるやんごめんなさいHG さんみたいになってしまったよ、ね、言うてほん2回に入った時もうちょっと頑張らなあかん思ったから、ね、ヒーハーって言うてもう声出さなねおれへんくらい、
ね
はい、ほんで出てヒノキ湯に入るというね、
はい、
多分ね体に悪い
悪い
っていうことにしておきましょう、ね
はい
はい、そして最後、ねはい、最後になりました。これはもう京都のあの京都というかね全国指折りの銭湯と、
はい、
言われてるねベストオブ銭湯と言われてるよね、はい船岡温泉、
うん
京都の北区なのかなあれは、ね、
そうです ね,
ね、これはね、有形文化財、
はい、
もう建物は文化財なんですよ、ね
はい、
確かにそうですよ、はい、ここはねあの以前にも一回行ったことがあったんで、もう一回行きたいなって言って今回行ったら以前入ってない方に入れたという
ね
そっちの方が良かったって
良かった。
ここももともとはあの旅館かなんかのね。
そうですね。
あの旅館かなんかのお風呂場っていう設定でもともとそのお風呂はできたらしいんですけど、
はい、
今もその旅館じゃなくお風呂屋としてね、
はい、
やってて、はい、入りまして、すごいやっぱ良かったな、はい、今回も。ね
もうどんちゃんが初めて電気風呂に入った、
初めて俺が電気風呂に入った。なんで入ったかって言ったら電気風呂の発祥の地はこの船岡温泉というね。
はい。
ところからそうしたら俺も入らなと思ってね、
はい、
はい、入りましたよもう
ね
ってなりながら
ほんまによう入りましたよね
どんな電気やろそんな電気体に悪いやろうですね
今まで
気持ちよかったすっごい
あそうですか
すっごい気持ちよかったね、うん、腰の痛いとこ当てたりとかしたらもうウィーンってすごい効いて、はい、その後でも出たらねさすがにその筋肉が、
はい
刺激してたやろな、
はい、
出た後筋肉おかしかったもんなんかすっごいあの痛みはないんやけど、はいはい、なんか筋肉おかしいでこれ電気通り過ぎたんちゃうんみたいな、ね、
効果のほどはどうやったんですかその
多分良かったと思う。
あなるほどね、
はい
はい、
だからこれからもねちょっと気をつけながら電気風呂には入ってみたいな、はい、
見向きもしなかったのに
ほんまに興味もなかったのに電気風呂なんてね、
ね、は
い、まあまあそういうようなね、
はい、
トータルだから去年の10月から始まったかな。
そうです ね
企画は10月から始まったですが、
はい、
トータルで10箇所のお風呂屋さんに行ってきましたね、
はい
はい、これまあなんとかね京都市内の方とかあと京都に旅に来られた方が、
はい、
こういう面白そうな銭湯なんか行ってみたいなっていうような感じになってほしいということで始めたコーナーなんでね、
はい
はい、なのでまたこれね遡ってもこの番組見れたり聞けたりしますからぜひぜひこれねまた参考にしてほしいなと思います、
はい、
そしてまあもう最後に僕とクラウピーのベストオブセントこの中から決めたいと思います。まず僕いきますね。
はい、
僕はいっぱいあるんですけど、
はい、
孫橋湯。
ああ、
孫橋湯っていうのは京都三条大橋からすぐ近くなんですが京都で一番小さいお風呂屋さんって言われてる。
はい
ね、はい、僕はここ結構小さいのになんかほっこりできたんでよかったです。
ああなるほど。
クラウピは、
クラウピはね桜湯さんですね。あの金魚の
いやでもそんなに覗きたかった
いやなかなかお風呂に入りながら金魚見れるっていうところって
まあ確かにね
ないですし、
うん、
やっぱりなんていうんですかねのれんくぐった時に、ね、うん、昔ながらの下駄箱があって
そうあの下駄箱は値打ちあったね。あれを僕ブログに確か載せたと思うんですよね、はい、あの下駄箱はなかなか今ないわ、
ね、で昔ながらの大正造りの、ね、うん、こうお風呂屋さんやったんで
そうですね、うん、創業95年ですよ皆さん、はい、桜湯、
ね、よかったですね、
はい、僕ドンちゃんのベストオブセントは孫橋湯クラウピーのベストオブセントは桜湯になりました、
はい、
これ皆さん覚えててください。僕は孫橋湯クラウピーは桜湯ですからね。これ後々ちょっとクイズ出します、
はい、
商品もございますね。はい、ということで、一応ね このドンちゃんニューヨークへ行く総集編ということでね、振り返ってお話してきました。
はい、はい、
ここで、もう曲いってられへんな。はい、
そうです
ね、ごめんなさい、ごめんなさいね、曲をいけないので、この今の答え、孫橋湯桜湯ね、
はい、
の2つ書いていただいて、番組にこれメッセージ
いただきましょう。
はい、
はい、
住所、氏名、年齢、連絡先、ラジオネーム書いていただいて、ドンペ797@gmail.com、 ドンペ797@gmail.com、 または、この京都三条ラジオカフェのファックス 075-253-6901、 075-253-6901 までご応募ください。
はい、
4月の末で締め切らせていただきますので、この商品はと言いますとですね、なんとこれ僕が着てますこのドンちゃん T シャツ、
じゃーん、
3名プレゼントしましょう。
いきましょう。
これ人気あるんです、みんな欲しい欲しい言うてるんです
ね。
はい、なのでこれをねプレゼントしていきたいと思います。
はい、
3名の方です、どんどんご応募ください。
はい、希望のサイズもね入れておいてほしいですね。
あ、できればね、
はい、できればね、
はいはい、よろしくお願いいたします。はい、もう時間がねどんどんないですよ、クラビー。はい、そして、この4月から、
はい、
何をするかと言いますと、はい、クラビーお願いします。はい、
もう番組の方を新しく新規一点リニューアルしていきたいと思います。うん、はい、もうラジオを聞いてるね皆さんによりラジオを楽しんでもらう番組作りをまた4月からもうやっていこうと。はい、で開局10周年を迎えまして、はい、ラジオ局のポッドキャストができるんですよ。
はい、
ラジオ局のホームページからポッドキャストをクリックしていただいて、その中からドンマイライフ番組探してください。そこから番組の最新ラジオが聞けるというバックナンバーも含めてそこからラジオ聞いていただけますので、ぜひぜひ皆さんラジオね聞いていただきたいなと。全国で聞けますんで、はい、
これからね、4月からラジオね全国で聞けるようになりまして、
はい、
なので今まで動画を楽しんでいただいてたお客様もですね、一旦ちょっとラジオの方にね、
はい、
移行していただいてですね、というのはやっぱりこれ僕たちはね京都市内に住んでおられる方に提供しているラジオでございますので、なんとかラジオ聞いてる方をまずやっぱり第一にね考えて、これからも楽しい番組作りをしていきたいということから、はい、4月からはちょっとねラジオのポッドキャストを利用していただいて、全国の方もラジオで聞いていただくというね、はい、形に、移行させていただこうと思っております。またクラウビーの説明が下手なんでね、全然皆さん聞いてる方分からへんかったでしょうから、またね多分ね、ホームページ
ブログで
ねどっかにね、はい、書きますわ彼が。
はい、
はい、また土屋ドンペイのドンマイライフで調べてみてください。よろしくお願いいたします。は
い、
なかなか説明難しいやろクラウビーね。
い
や
い
や、いやいや、本当にね、番組、この番組やっていただいてる三条ラジオカフェ、なんとなんと 10周年を迎えるわけでございます。
はい、
また番組もね、いろいろとそれについてね、これからもやっていきたいと思いますし、
はい
はい、局の方も、ホームページもねリニューアルしますので、皆さんまたそちらの方も楽しんでいてください。
はい、
よろしくお願いいたします。今日はもう総集編でね喋りまくりでしたけども、はい、次回はもう4月になりますね。はい、またいろいろと僕の、芸能情報とかいろいろね提供していきたいと思いますので、皆さんお待ちください。それではまた次回4月にお会いしましょう。さよなら。
さよなら。